芹沢浩二郎作人間の運命二郎の生い立ち第13章。その頃上のおばお松の結婚話があった。お松は心優しくていつも二郎の庇護者になってくれたので、その結婚は二郎には悲しかった。相手は長野うちの相続者で、男前がよく村の娘たちの同系の的のような青年であった。森家が没落しなければ釣り合った縁であるが、現在ではお祭りにとって玉の輿のように考えられた。もっとも、両家は長い間親類付き合いしていて、常蔵が天理教に帰依してから森家と絶交しない唯一の親類のようでもあった。義理がたい常右衛門は、支度ができないからとて中のうちの結婚申し込みを辞退した。しかし近く戦争になるかもしれないという噂があって、中のうちの力蔵は2年前に上等兵で兵役を終わったばかりであるから結婚を急いでおり、お松の人物を見込んでのことであるから支度はいらぬ、身一つで来てくれればいいと熱心な話であった。お松は気立てもよく気量もよかったから、身一つもらっても損のない結婚だというものもあるくらいで、とにかく結婚が成立した。結婚式はその年の秋という中のうちの希望を常右衛門は翌年の2月に延ばしてもらった。それというのも、年末に元の小作人が感謝の印として届けてくれる米をその年も当てにできそうな気がしたからだった。身一つといっても前切りのタンスに針箱、ヤグぐらいは持たさなければならず、タンスも空にはできないと久米目は苦慮した。二人の姉を片付けた時には先方の望むものを苦もなくすべて用意できたのに、かわいそうなお松だと貧乏暮らしが身にこたえて、思わず常蔵の不平を口にして帰ってお松にたしなめられたりした。お母さん、兄さんたちのことは一個なしよ。兄さんたちのしたことで将来いつか私たちも報いられるってこと、お母さん忘れた？兄さんたちがせっかく積んだ徳が愚痴を言ったら消えるってお母さんがよく言うではありませんか。そんな久米目とお松の話が聞くともなく二郎の耳にも入った。結婚式の日来て今回行く花嫁衣装も新調できなくて古着屋を家へ呼んだ。春子がかつて持ち物を売り払った古着屋だったが、大風呂敷を背負ってきて八畳の座敷にさまざまな衣装を広げてみせた。お松は春子から形見だと言って花嫁用の丸帯を贈られた。その時春子はお松に言った。これは高根の両親が記念に買ってくれたものですから差し上げられるけれど、あとは石田の祖父にもらったものですからと言いよどんだが、後で惜しげもなく古着屋にみなす下げた。その中にお松は欲しいものがいくてもあったが、なぜ兄嫁があんな風に捨てるようにすべて売り払ったか、その時も目を丸くしていぶかったが今もわからなかった。とにかくその丸帯に似合うような古文の衣装を買おうとして丸帯を出した。黒地に蝶の模様を大きく金で浮かせたあでやかなものであった。これは見事な西陣ですな。これに似合うような衣装はただいま手前は持ち合わせておりません。この丸帯はお振り袖用で留め袖には向きませんな。どうですか、さっきからお気に召したこの小紋にこれに似合う丸帯を添えますから、お持ちの丸帯と交換していただけませんか。御門は間に合うように帰郷に変えますから。 古着屋は代わりに地味な七人の丸帯を出した。お松は記念の西陣の丸帯を古着屋に騙し取られるようで気が進まなかったが、水色の古紋の衣装も気に入っており、主人の丸帯ならば一生結べるとも思い、何より金銭を出さないで済むのだからと思い切って古着屋の申し出を入れた。次郎は古着屋が座敷に衣装を広げて、久米めやお松やお清が品定めする時からぼんやり眺めていたが、商談がまとまって古着屋が帰り支度に取り掛かった時に、ふと清が言った言葉が心にかかった。お姉さんがあの訪問着をくださる時に私にも言ったわ。これは高値の漁師に買ってもらったから形見にあげられるって。私はもう少し派手なのを姉さんが持っていたから、それとかもらえないか、それと変えてもらえないかって聞いたら、これは石田のおじいさんからもらったものだからダメだと言ったわ。大切なものだなと思って諦めたら、あの午後この人に払い下げたでしょう。よほどこの人に頼んで変えてもらおうと思ったが、姉さんに悪いようでやめたけれど、どうして姉さんはあんなこと言ったんでしょう。なんだか謎のようだけれど、私にもわからない、とお松は答えた。何よ次郎ちゃん、いたの。嫌な子ね、男の子のくせに女の着物を見物したりするから、あんた損するんじゃないの、とお清がつっけんどんに言った。お松姉ちゃんがなんだかかわいそうだから見ていた。そう少年は言いたいが言葉にならなかった。お松は次郎の情を監督したのか。結婚式の日に次郎ちゃんに樽持ちになってもらうわね、と優しく慰めた。樽持ちとは、結婚式の夕、花嫁が仲人に連れられて両親と一緒に花婿の家に赴くときに、身内の男子の小学生がお祝い樽を下げて一行に加わり、前方でごちそうになって両親と一緒に帰る役であるが、次郎はお松の結婚式にその役をするのを喜んだ。お松に人並み以上世話になったから、その結婚式を式場で見たいと思ったからだが、また樽持ちになれば袴を作ってもらえるからだった。小学校で三大節はもちろん、遠足や御用邸におなりの高貴な方々の放送芸などに大半の小学生が袴をつけるので、袴のないのは肩身が狭かったからだ。しかし結婚式の当日になって、樽持ちは次郎でなくて、いとこの越次がすることにした。お松は次郎にさせるように詰め物に話したが、袴がないからダメだと答えた。袴ならば知人のところから借りてくるからと重ねて頼んだが、借り入れをしてまで晴れの席を怪我したくないと言った。しかし越次は袴を借りて役目を果たしたが、そのことが次郎は悲しく、どうしても理由がわからないで、あれこれ小さい胸で考えた末に、祖父が厄介者の自分を嫌っているのだと結論した。祖父だと思っていた人が他人だと知った嘆きは大きかった。次郎の嘆きを感じたのか、久米めは翌日優しく説いた。中のうちには、たくさん親類が集まるだろう。こちらはお前のお父さんのおかげで貧乏になってあちらへお嫁入りするのだから、集まった親類の中には事情を知らないで気の毒なお嫁さんだなんて考える者もあろうし、そんな席だからお前が樽持ちで言ったら、あの子のお父さんだよ、森家を潰したのは、なんて心ないと言う人があっても困ると、おじいさんは考えたんだよ。祖父の慰めの言葉は、かえって小さな次郎を震源に突き落としたことは祖母も気がつかなかった。次郎は何も知らないが、 父の罪を一人背負わされて立ったように身の置きどころのない思いがした。こんな時浜に出て遠く海に向かって山本さんと三度大声で叫びたかったが、西風がうなりを立てていて一人海辺へ出るのが恐ろしかった。それゆえ裏へ出て椿の大樹の根元に行き太い幹を撫でた。椿はもうたくさん花をつけて強い風の中に泰然としているように見えた。小さい時から椿は自分をずっと見守ってくれているような気が幼心にした。なあ椿くん、お前も一人ぼっちだよなあ、と話しかけるように両手に力を入れて、うんうん、なりながら幾度も幹を押していた。なんだ次郎ちゃん、そうか、日曜だったんだな、と林家の裏口から清吉が出てきて話しかけた。どうだ、うちへ来ないか、一緒に師匠五経の素読をしようか。江間先生がいないからつまんないもん。先生はお前の論語の素読を見てやってくれと頼んでいったぞ。それに書物も。次郎はつまらなそうな顔で清吉についていった。自分にはまだこの人があったというように。